西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、本当に毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。7月の西宮徹底解剖は、お台場築造西宮今津の砲台と題して、ゲストティーチャーに西宮市立京都資料館学芸員の皆さん方をお迎えしてお届けしてまいります。今日はその第1週でございます。古文書から見る西宮今津お台場築造というタイトルで、今日のゲストティーチャーは中谷真由香先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、なんか西宮の誇るね、なんか建造物という感じの、
ね、
砲台ですけれども、
はい、
なんか結構いろいろな意味で、まあ、今年100年史跡指定100年ですし、なんか古文書もいろいろとこうなんか指定されたりとか、
はい、
嬉しいことがちょっと続いてますね。
そうですね、はい、皆さん浜にある西宮砲台っていうのは見たことあるかなというふうに思うんですけれども、それに関連するですね、資料がありまして、
はい、
そちらが、この6月の23日に市の指定の文化財になりまして、
はい、
でその古文書から今回はお話をさせていただこうかなというふうに思っております。
なんか築造の歴史というか、それがもう本当に事細かくこの古文書に残ってるそうですね。
そうですね、西宮今津お台場築造関係資料という資料なんですけれども、
はい、
内容としてはそのお台場が、作られた時にですね、時代としては文久3年という時代なんですけれども、
はい、
江戸時代の本当に終わりの方ですね、の時に、作られたんですが、その時のどういうふうに作られたかっていうのが分かるような日記ですとか、
うん、
あとは図面が残っておりまして、そこから今は建物としては、石碑塔というものが残っていて、そちらをご覧いただくことはできるんですけども、はい、
うん、
その地下にも実は支える、杭がいっぱい入っているということがありまして、そういったものがこういった、古文書だったり図面だったりから分かるというものになっております。
はあ、今は、まあ、西宮砲台はかろうじて、まあね、外観見られますけど、今津はもう現存していないんですよね。
はい、今津の方はもう本当に今はちょっと記念碑的な形で、もともと使われていた、
はい、
石材が残っているだけで、物としてはないという状況ですね。
でもこの古文書を読み解けば、こういうものがあったっていうのがもう如実に分かるような資料が残されている。
はい、はい、その通りです。
これはちょっと楽しみですね。では紐解いてぜひぜひご紹介をお願いしたいと思います。でそもそもお台場って言うんですけどね、
はい、
東京にあるとっても楽しそうなお台場、
はい、
あれと同じってことですか。
はい、そうです。皆さん多分お台場と聞くと、最初にはその東京にある品川のお台場というところを想像されるかと思うんですけども、あちらにもですね、実際にお台場というものがあって、それと同じ意味になっています。
はい、
で、お台場というのは、まあ、江戸時代、その今先ほど触れましたけれども、江戸時代後期以降に、まあ、海外からのですね、脅威が迫ってくるということで、それを対処しなきゃいけないってなった時に、まあ、海岸線にいっぱいそういったお台場というものを作っていて、まあ、日本の国を守るというような体制ができてくるんですけれども、
海に向かってつまり大砲を撃とうという、
そうですね、
それを据え付ける場所というのが、
はい、
いわゆるお台場と、
はい、 それが江戸時代の終わりに全国で1000基以上作られたというふうに言われておりまして、うん、
すごいですね、
はい、まあ、大小様々あるんですけども、うんうん、まあ、そういったものが作られたということで、品川も西宮も同じように作られたということになります、
うん、はい、なるほど。でこれでもあのいろんな呼び名があったりとかしてね、ちょっとあのよくわからない部分もあるんですが、はい、これもあのちゃんと定義されてるわけですか？
そうですね、基本的に江戸時代で作られたものっていうのは資料上でもお台場だったりお台、うん、台場という形で出てくるんですけれども、はい、なので、基本的に私が使うときには、うん、まあ、台場というふうな形で表現するので、はい、西宮台場と今津台場が作られたという表現がされるんですけれども、
でも我々一般的には砲台って言ってますよね、はい。それは
、近代以降ですね、明治以降になった時に、はい、砲台という言葉が、まあ、よく使われるようになりまして、でそこからですね、基本的には史跡のお名前も西宮砲台という名前になっていますので、はい、あの砲台の方が馴染みがあるというような言葉になっています。
結局同じものということなんですよね。
そうですね、基本的には同じ
です。でもダイバーになんでおがついてるんですか？
あの、おんという字はやっぱり江戸時代すごく使うんですけれども、うん、はあ、やはりこの西宮と今津に関しては幕府が主体となって作った台場ということで、まあ、おんという字がついておりまして、はあ、お台場というふうな表現になっています、
は
い、
じゃあお台場、台場、砲台というのは、まあ、ほぼ同じものだと認識してよろしいでしょうか？
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。というところで、さあそのお台場、台場がその建設された、建造されたっていうのは、なんかそのやっぱり外敵から守るとか、いろんな社会的な背景があったわけですよね。
はい。江戸時代といえば皆さんあの鎖国という言葉ご存知かと思うんですけども、うんうんうん、はい、基本的には海外とのまあ貿易っていうのをまあ立っている状態でした。だけども江戸時代の終わりになってくると、あの先ほどお伝えしたみたいに外国からまあ、開国してほしいと、貿易をしたいというふうな、はい、まあ、圧力がかかってくるということでして、うん、まあ、あのそれを、まあ、そどういうふうに中で日本の国内でどういうふうに対応するかっていうのを、まあ、考えなければならない状況になりまして、うん、で開国しないと、まあ、戦争するぞっていうような脅しもあったりするので、う
ん
う
ん、だって軍艦がね来たりするんですもんね。
はい、うん、なのでそういったのに対処するために、はい、まあ、海岸にあのお台場何を作って、うん、まあ、対処するということをしてきたんですね。で、まあ、その一環で作られたのが、まあ、西宮と今津のお台場になっているんですけれども、うん、まあ、場所として西宮と今津っていうと、まあ、大阪湾があって、まあ、どちらかといえばまあ、内側の海なので、うん、まあ、あんまり侵入してくる心配はないかなというふうに一見思うんですけれども、やはりですね、外国もよく知っているものでして、うん、まあ、江戸時代といえば江戸幕府が中心なので、中心は東京、今の東京になるんですけれども、やはり天皇がいるのは京都になりますので、うん、そちらの方に脅しをかけてくるということで、大阪湾の方に侵入してくるっていう、まあ、実際そういう事件があったんですね。
来たんですか？
はい、大阪湾に実際に海外の、はい、まあ、ロシアの船なんですけれども、がやってくるという事件が発生しまして、うん、それはまずいというふうに日本では思いまして、うん、まあ、それを防ぐということで、西宮今津とあと同じような、お台場がですね、神戸、今の神戸になるんですけれども、和田岬と港川崎という名前の、まあ、4つの台場が作られたということになります。
うーん、つまり京都を守るための、はい、っていうような意味もあるお台場だったわけ。
そうです。
あ、なるほどね。でその、まあ、西宮と今津なんですけど、結構これ大変だったんじゃないかと思うんですよね。大体そのね、まあ、台場、砲台は海のそばに建てるわけですけど、土壌だって地盤だってそんなに強固なものじゃないだろうし、そう、さっきなんか杭をすごい打ったとかいう、ね、のも残ってるんですよね、はい、古文書の、
はい、
結構苦労して建てたんかなとかっていう、なんか忍ばれるんですが、どうなんですか？
そうですね、やっぱりあの日記を見てますと、うん、まあ、いろんな 今回その指定になった資料に日記が残されていて、まあ、その日記には毎日の記録が書いてまして、はい、まあ、誰が何をしたかっていうのを、まあ、事細かく書いているんですけれども、うん、そのまあ基礎の部分の工事に関する内容が書かれておりまして、まあ、食い打ちにどれだけの人がやってきて、で、何本杭を打ったかっていうようなことが、まあ、細かく書かれていたりするんですけども、
その工事に携わった人っていうのはどこに住んでる、どんな人みたいなことまで事細かに書かれているわけですか？
日記にはそこまで詳しくは書いてはいないんですけれども、ただあの日記だけではなくって、他にまあ受け書と呼ばれるものだったり、うん、あとは見積書があったりするので、はあ、どこの、まあ、誰が発給したか出したかっていうことと、うん、まあ、誰に出されたかっていうところを見ていくと、あの実際にあの西宮と、まあ、今津の付近に住んでいる人だったり、あとはちょっとまあ離れた上ヶ原とかそういったところにも、うん、まあ、実はあのそういったところからも人がやってきて携わっていたってことは分かったりします。
はい、本当に細かいことが残されてて全部分かるっていうのは僕紐解いていくと本当に面白いですね、これね。
そうですね、ただまあちょっと時期が限定されているものなので、うんうん、実際にまあ完成、台場が完成した時期っていうのは具体的にはちょっと分からないんですけれども、うん、文久3年と呼ばれる本当に最後の、1863年になるんですけども、はい、その年からだいたい慶応年間なので、まあだいたい3年ぐらいかけて作ったというふうには考えられておりまして、うん、日記の記述は、文久の最初の工事が始まった時からだいたい2ヶ月間ぐらいの内容が残っているというものになります。
はあ、でそういうものが今回その、文化財として指定されたというものなんですね。
はい、はい、日記を、まあ、中心としたものが、指定になっているんですけども、うん、他の資料に関してもそれと、関係する、資料がメインでして、はい、基本的には文久3年時点の、資料が多いということになっておりまして、全部で25点が指定になりました、
うん、はい、そして今回はそれが全部あの展示という形で見せていただくことができるんですよね。
はい、はい、今回夏の、特別展示でですね、7月16日から始まるんですが、はい、うん、そちらの展示の方で今回指定になった古文書すべてを出す予定にしておりますので、はい、ぜひあの見に来ていただければというふうに思います。
ただあの本当にこれただパッと見ても一般人にはなかなかわからないというか、何が書かれてるのかなというようなものなのですよね、多分。
そうですね、やはり、はい、あの江戸時代に書かれたものになりますので、はい、人があの筆であのちょっと崩し字と呼ばれる、うん、ちょっとまあくねくねした字が並んでいるものになるので、まあ、あの解説も一緒につけてますので、うん、そちらと、まあ、当時書かれたものっていうものを一緒に見ていただいて理解していただくということがいいかなというふうに思います。
なるほど、でも現物が見られるっていうのはね、ちょっとワクワクしますから、はい、ぜひ見比べながら、こういう内容が書いてあるのだっていうところをね、ぜひ今回その現物でチェックしてみていただきたいですね。
そうですね、あの一緒に指定になっている図面の方はあのすごい分かりやすいものになっているので、うん、そちらもあのちょっと細かい字で書かれているの見づらいものもあるんですけれども、やっぱり非常に細かく書かれているってことは現場で当時使われていたという可能性がありますので、はい、そういったところをまあ感じ取っていただければなというふうに思います。
じゃあこの図面を見ながら現場監督さんがその作業員に指示してたかもしれないという
。そうですね、
なんかそういうふうに思うとこう古文書っていうのもすごくロマンが広がりますね。
そうですね、はい、やはりあの当時の人がどういった理由でつけてるかっていうのも分かったりもしますので、まあ、そういったところもあの感じながら資料を見ていただくのがいいかなというふうには思います。
なるほどね、この西宮と今津に関してはまあこうやって残ってるということなんですけれども、その神戸の方の2カ所に関してもやはりこういったものが残されているんですかね。
そうですね、あの神戸の方にも、まあ、2つありまして、和田岬と港川崎というお台場があったんですけども、うん、現在建物として残っているのは和田岬の砲台 こちらも実はあの国の指定の史跡になっておりまして、
はい、
で同じように、石宝塔と呼ばれる建物が残っているのと、
うん、
あとは中をもう一度再現していまして、その石宝塔の内部が分かるようになっているものになります、うん、はい、ただまあもう一つの港川崎の方に関しては特に、今はもう残っていないという状況でして、
うん、
でこちらの神戸の方に関しても同じように古文書の資料が残っておりまして、うん、当時あの作られた記録ですとかそういったものが残ってはいます。
はあ、じゃあその古文書から一体どんなことが残されているのかってことをちょっとご紹介いただけますか。
はい、先ほどもお伝えしたように、
はい、
今回、作られたその西宮と今津のお台場っていうのは、まあ、幕府が作ったものになるんですけれども、うん、
はい、
なので基本的にはあの幕府の方から役人が派遣されてきて作るというものになっておりまして、うん、
はい、
日記もその幕府役人が書いたと思われるものでして、
うん、
で、まあ江戸幕府からやってくるというよりかは大阪にもあの、まあ、出張所のようなものがありまして、そちらの方から、まあ、役人与力と同心というものがやってきて、
うん、
まあ、そちらの人々がお台場係になって、
はい、
まあ、現場の監督をするという形でやってきたということになりまして、
は
い、ただ、まあ、まあその人たちは現場の監督であったり指示をする人たちなので、うん、実際にまあ作業に携わっていたのは先ほども少しお伝えしたみたいに、
うん、
石宮町だったり今津村だ、
うん、
または、まあ、その地域、うん、周りの人たちがいらっしゃるので、まあ、その人たちが携わっていたというような工事になっています。
でも上ヶ原もっておっしゃってましたよね、
はい、
結構距離ありますよね。
そうですね、
やっぱり本当に広範囲にみんな借り出されてたっていうことはあるんでしょうか。
そうですね、
それだけやっぱり人数がたくさん必要だったっていうこと、大掛かりな工事だったってことなんでしょうね。
そうですね、やはりあの、うん、木材が必要だったり、うん、あとはまあ石材が必要だったり、
はい、
まあ、いろんなまあ部品が必要になってきますので、
うん、
まあ、木材に関しては今、先ほどおっしゃってくださったみたいに上ヶ原神殿の方から持ってきたりっていうこともありますし、うんうん、石材に関してはあの瀬戸内海の島から、うん、あの実際に、取ってきて、
はい、
船で運んでこちらの方まで持ってきて作っているということになりますので、結構まあ結構広範囲の人々が携わっていたものにはなります、
うん、なるほど。確かにでも石はあの山から切り出してくるよりはあんな海のそばですから船で運んできた方がね。
そうですね、
結構便利だったと。
なんかもともとはあの、まあ、六甲の方に河口がありますので、そちらの方から運んでくる予定だったらしいんですけれども、ちょっとまあ結構その石も他のところに使われたりもして結構奥にあって、うん、であの運送に、まあ、お金がかかるということになりましたので、
うん、
まあ、瀬戸内から取った方がいいんじゃないかということになりまして、うん、まあ、船で運ぶというような形になったというものになります。
なるほど。一番大変だった工事っていうのはやっぱり基礎ですかね。
そうですね、やっぱり、まあ、どの工事もやはりその、うん、人足と呼ばれる、まあ、地域の人々を雇ってで、まあ、工事に携わってるっていうこともあるんですけども、他にもまあ技術的な面で石工さんが必要だったりとか、あとはまあ左官の工事が、まあ、石宝塔を建てるにあたっては左官の人たちが必要だったりっていうような、まあ、職人さんも必要だったりはするんですけども、はい、やはり最初の土台がまあなってないと上の建物も建てれないということになりますので、やはり基礎の工事っていうのは石宝塔を支えるためには非常に重要なものだったというふうには思います。
あのこのお台場築造西宮今津の砲台というね、このあの今回あの7月16日から開かれるあのこのチラシですよね、展示会の、これがこう図面ですか、その
お台
場の。そうですね、
はい、
これこの下のこうわーってなんかこう長いのが、これが杭。
そうですね、
地面に打ち込まれた杭ですか、
はい、左手、まあ、半分に割っている状況になるんですけれども、はい、まあ、左手に写ってるのが、まあ、今でも見れる石碑塔の、うん、ものになるんですが、右手側に書かれているのが、まあ、構造が分かるような形になっておりまして、うん、地面の下がどうなっているかっていうのも分かるものになっていて、
こんなにすっごい工事が、ね、地面の下で行われてたってことですよね。ぜひこのチラシを手にしていただいてですね、
そうですね、
って見ていただけたらよくお分かりだと思うんですけれども、はい、ということはこれは、まあ、すごいその強度だったり重量だったりを計算されたらこれだけの、まあ、食い打ちが必要だということで行われたわけですよね。
そうですね、実際に日記の方にもだいたい長さ、はい、もうそれぞれ変わっていて、で、まあ、この長さのものをどこに、まあ、どこにというか、まあ、何本打つかっていうことを記事に書かれているんですけれども、うん、西宮の方に関しては、全部で杭を1541本打ったというふうに記録されておりまして、
すごい数ですね。
今その方でも同じように1157本打ったというふうな記述が残っています。なのでその今ある石碑塔を支えるためにはやはりそれぐらいの本数の杭が必要だったというふうなことが分かるということになります、う
ん、じゃあちょっとこの杭の差っていうのもやっぱりその西宮と今津のその地盤の強さの差みたいなことも伺い知ることができたりするわけですよね。
そうですね、日記の方にも今津の方はちょっと地盤が硬くてっていうような書き方が書いておりまして、
そうなんですか。
なのでその分まあ杭を打つのも大変なので、うん、賃金をちょっと増してほしいって、増やしてほしいっていうのを書いてたりするので、
労使交渉がもうその時代から行われてたわけですね。へえ、すごいな。そうか、そういう本当に細かいことも全部記録されているっていうのがこの古文書を読み解く楽しさの一つなんでしょうね。は
い、そうですね。じっくり読んでいくとやっぱりどういうふうな作業が行われていたかっていうのがすごいよくわかるので、まあ、想像もちょっとこう膨らませながらですね、見ていくとすごい楽しいですね。
ですよね。本当にじゃあ地域の人もこういろんな形で関わってたわけですし、そのこう建造物が出来上がっていくのを地域の人はどんな感じで見てたんでしょうね。
そうですね、やはり江戸時代の当時の状況っていうのは少しわからないんですけども、うん、まあ、この次の週かなに、うん、お話があると思うんですけれども、はい、古写真が残ってたりしますので、そういったものを見ているとやはり砲台、今の残っている砲台とその付近にあったお家っていうのは非常に近いものになりますので、うん、やはり建物自体も今みたいに高層マンションがあるわけではないので、そういった点で考えるとすごい大きな建物が、近くにあって、でそれがまあ外国の脅威に対して作られたものという点ではすごい皆さん興味を持っていたのではないかなというふうには思います。
どんなものになるのかなっていう興味はあったんでしょうね。そりゃね、
そうですね。
でも、まあ、いわば軍事施設なわけですよね。そんなん近所にやってちょっとかなわなとか思われた方とかはいらっしゃらなかったんでしょうかね。
いや、でもそれはあったと思いますね。やっぱり建物ができるってことはそちらに、まあ、海外の船がやってくる可能性があるっていうことになりますので、で、まあ、実際にロシアの船も大阪湾に侵入してきているっていうことがありますので、はい、地域の人々は、まあ、それをどういうふうに考えていたかっていうことにはなると思うんですけども、
ね、狙われるんじゃないとかって普通思いますよね。
何をされるかわからないっていうことと、うん、まあ、これまでずっと鎖国っていう形で、まあ、そういった船っていうのを見たことなかったと思いますので、うん、そういった点ではやはり若干の恐怖っていうのはあったと思いますし、不安もあったというふうなことを思いますけれども、まあ石碑塔だったりそのお台場ができることで、まあ、守ってくれるっていうふうに思っていたのかもしれないですけれども、
まあ、その建築中はいろいろな方がまあそこに集まってくるわけですし、まあ、にぎわいもあったでしょうし、まあ、そういう意味でプラス効果も かなりあったことはあったんでしょうかね。
そうですね、うん、やはり工事に携わるということで、うん、まあ、お金がもらえるということになりますので、うん、そういった点では、まあ、いろんな仕事ができるっていう点で良かったのかなというふうには思います、
うん。まあ、そういったところもその古文書にはいろいろな形で残されているというところなんですかね。
そうですね、どの職人に対していくらの、まあ、賃金が支払われるっていうような、まあ、見積もり書みたいなものもあったりしますので、だいたいどれぐらいの、まあ、人たちに対してどういった報酬が支払われていたのかっていうことも少しは見えてきたりはします。
あ、でなんかあれですよね、お祭りの時は休みをくれみたいな、なんかことがあったらしいですね。
そうです。日記にも実際に書かれておりまして、うん、西宮神社さんの、まあ、祭礼がある時にはですね、前日に明日は祭礼があるので休日をくださいということをお願いしておりまして、うん、で、まあ、上の方も許可してますので、次の日には実際に1日祭礼があるのでお休みにしますっていうことにしてたりするので、うん、なかなか、まあ、そういった労働環境だったりそういったところには配慮があったのかなというふうには思います、
うん。じゃあね、やっぱりもう地域を巻き込んでみんなで作ろうというそういう機運があったということなんでしょうかね。
そうですね。
まあ、ぜひその関係資料今回ね展示がされますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、さあ、それでは中谷先生お願いします。
はい、西宮と今津に築かれた赤穂塔と外郭を持つ施設は何でしょう。
はい、これ言い方がいくつか呼び名というか
そうですね、はい、あるんですけども、うん、一番出てほしい答えは一つということで、はい、その答えを書いていただけると非常にありがたいなというふうに思います。
なるほど、ということでございますので、ぜひお考えいただいてお寄せください。来週再来週の答えと3つの答えをお寄せくださいね。お待ちしています。さあ、今日は古文書から見る西宮今津お台場築造ということでお話を伺ったんですが、やっぱり古文書っていうのが残されてると本当にいろんなことが今もわかるっていうのは、やっぱこれなんか書いておかないと、残しておかないといけないってことになりますね。
そうですね、うん、こちら側としては残してくださってありがとうございますというところなんですけれども、うん、やはり今あるものと建物自体とあと古文書をまあ実際に組み合わせてみることで、うん、まあ、今はその建物としては見えないところまでも見えてきたりしますし、どういった作業が行われていたかっていうのも分かったりするので、うん、やはり古文書実際に見ると読めなかったり難しかったりもするんですけども、実際にそれを理解できた時には非常に私自身も読んでいて楽しいなというふうに思うので、うん、そういった古文書の楽しさもちょっと知っていただけたらなというふうに思います。
そうですね、ぜひ興味を持ってご覧いただきたいですね。
はい、
7月はお台場築造西宮今津の放題と題して、ゲストティーチャーに西宮市立京都資料館学芸員の皆さんをお迎えしています。今日のゲストティーチャーは中谷真由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。